おはようございます、梶原茂です。オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。この番組は政治経済社会そして文化歴史にまで視野を広げ、これからの日本のあるべき姿をテーマに考えてまいります。オン・ザ・ウェイ・ジャーナル・チューズデー、神保哲夫のワールドレポート。今朝はビデオジャーナリストの神保哲夫さんの登場です。
おはようございます、神保哲夫です。今日はちょっと、これまでと趣向を変えてですね、最近は原発の話や、東日本大震災に関連した話が続いたかと思うんですけれども、領土問題の話をします。で、まあ、意外と思われるかもしれませんが、まあ、領土問題そのものについての議論というよりもですね、まあ、その領土問題のある見方を通じて、実は領土問題はメディア問題であったと、領土問題という名のメディア問題というタイトルで、話をしてみたいと思います。で、私が取材しています、インターネット放送局ビデオニュース .com で、2週間前に、外務省の元国際情報局長の、孫崎ウケルさんをですねお呼びして、領土問題について話をしました。で、孫崎さんは最近筑摩新書から日本の国境問題という新書を出されていて、で、まあ、これは密かなブームになっている本なんですね。この密かなという意味は、主要メディアが、私の知る限りはこれを、書評などで取り上げない、まあ、取り上げない理由というのが後から分かってくるわけですが、あまり取り上げている様子がないので、口コミで広がっている、あるいはネット上で話題になってたりするというところで密かなブームと言ってるんですけれども、まあ、非常に衝撃的な本です。これはまあ端的に言うと、北方領土、それから竹島、それから尖閣諸島、まあ、この、日本が今現在抱える3つの、国境問題、紛争ですね、まあ、日本は紛争がないという立場を取ってたりしますが、国境をめぐるその係争中の、まあ、領土問題というものの歴史的な経緯、あるいは条約の文言を詳しく、洗い、なおかつ、その対象国と日本の間の外交交渉の中身、これも公になっているしっかりとした記録の残っているものをもとにして、まあ、本当に淡々と検証しているものです。で、この中身について今全部お話しする、時間はありませんので、まあ、私としてはこれはぜひ皆さんに読んでいただきたい、あるいはビデオニュースの丸劇の孫崎さんの回を見ていただければ、まあ、どういう話かというのは分かっていただけると思います。非常に衝撃的な本なんですが、問題はですね、まあ、それがなぜそうなっているのかというところ、これは必ずしも孫崎さんはそこまで踏み込んでいないので、孫崎さんの本の中身は、まあ、そのざっともう、かいつまんでお話した上で、その背景を私なりの、考え、分析を今日は話したいと思います。で、まあ、孫崎さんは北方領土、尖閣、竹島の3つを取り上げているんですが、あえてここで話を分かりやすくするために今日は北方領土の話をします。で、北方領土については、まあ、皆さんもご存知のように日本政府はあれは日本固有の、まあ、領土であると、それから第二次大戦、まあ、ポツダム宣言あるいはサンフランシスコ講和条約でもそこの取り決めについては、まあ、なんていうのかな、解釈の余地があるということで、まあ、日ソ間、今日露間ですね。日露間には、領土上の、まあ、紛争、あるいは係争があって、まあ、日本とロシアは、平和条約さえ結べていない。つまり、まだ、第二次世界大戦というのは日露間では、まあ、終わってないという状態なわけですね。なのは、まあ、皆さんご存知の通りだと思います。で、日本としては、あそこは、まあ、特に、まあ、エトロフ、歯舞、国後、色丹、その4島というのは日本のものだという主張をしていて、例えばまあ一部で、この呼び方にも実は問題があるんですが、2島返還論なんていうのを仏祖ですね。まあ国賊者扱いされる、非国民扱いされるというようなところが、まだまだ、まあ多分にあるということは、まあ皆さんも、ご存知だと思います。で、そこで孫崎さんのですね、主張というのは、まあ実はもう日露間、まあ当時日ソ間ですね、には全く本来はその係争の余地がない、揉める余地が全くないんだと、いうことを、はっきり、まあ、言っておられる。で、このことの意味はこうです。まず、ポツダム宣言で、日本はですね、まあ、ポツダム宣言の第8項というもので、日本国の主権は本州、北海道、九州、四国、および我らの、我らというのは連合国側ですね、我らの決定する 諸諸島に、小さな島のいくつかですねに極限されるべしと。だからまあ4島以外はあとはもうあの連合国側がじゃあこれは日本でいいよって言ったもののみになるということにまず日本は同意しているというのがまずポツダム宣言の第8項です。これは1945年8月14日受諾ということですね。で15日がまあ終戦になると、でそれを受けてですね、まあ、実はこれはもうちょっとあの伏線を言っておくと、その前のヤルタ会談で、まあ、アメリカがソ連に参戦を求める、その参戦の代わりに、千島は、まあ、千島樺太はソ連に、あげるということを、まあ、密約というか、まあ、密約というほどでもないですね。はっきり約束して、そこに、ソ連の参戦の現地を取ると。で、アメリカとしては、これから本土決戦になるにあたって、日本とですね、関東軍が日本に戻ってこられると、まあ、アメリカの被害は甚大になる、大きくなる。ので、ソ連が参戦することで、まあ、関東軍というものを満州に、まあ、その、留めておきたい。そういうことで、ヤルタ会談で、まあ、ソ連参戦の代わりに、千島と、それから、樺太というのを、まあ、ソ連に渡すということを約束している。その段階ではまだアメリカは核実験に成功していませんので、まあ、そういうふうにギブアンドギブ、ギブアンドテイク、要するに50-50の関係でそういう、まあ、バーターがなされたということですね。で、これはまあ、結構歴史上よく知られていることです。で、そこでサワナスク工場約というものが1951年に結ばれて、日本は、まあ、ここで国際社会に復帰します。アメリカの占領もこれで終わります。1951年、9月8日にサンフランシスコ講和条約というのが結ばれ、その第2章の第2条で、日本国は千島列島並びに日本国が1905年9月5日のポーツマツ条約、これは日露戦争の、まあ、その和平の条約ですね。ポーツマツ条約の結果として主権を獲得した樺太の一部およびこれに近接する諸島に対するすべての権限、原権および請求権放棄する。これは千島と、まあ、樺太はもうその全部放棄するということを、まあ、明言しているのがこのサンフランシスコ講和条約の第2章の第2条の C 項ということになります。で、そこで、まあ、これで実はこのサンフランシスコ講和条約の演説の前の日にですね、吉田茂首相がこのここでいう千島の中に、エトロフ、それから、国後の2つの島、まあ、大きい2つの島ですね、これも千島の一部であるということを明確に認識する演説を行っています。だからこの段階で日本が放棄したものの中に、エトロフ島と国後島が入るということについては日本側は全く、まあ、疑問の余地もない、国際的にも全く疑問の余地はないというものでした。強いてここでサンフランシスコ講和条約で、まあ、留意点を言えばソ連が、まあ、アメリカ主導のこの条約に不満を表明して、ソ連はこのサンフランシスコ講和条約には署名していない。だから日本は、千島この中には、国後エトロフも入る千島を放棄はしたんだけれども、そこで、じゃあソ連のものになりましたということはこの条約では決められていないということです。ただし、ポツダム宣言にあるように、まあ、連合国側がその決めるとしているわけだから、まずそもそもここで日本は放棄したことには変わりないということ。それから、そこは、まあ、実効的な支配、その他諸々で、国後エトロフについては、日本が明確にまず条約で放棄し、しかもソ連が実効支配をしているということで、それがソ連のものになっているということは、国際法上全く疑いのないものに一旦はなったと。いうことです。これは、孫崎さんによる当時のいろいろな講演、演説、文章の検証で、ここには全く疑いの余地はないということが、かなりはっきりと証明されていると思います。さて、問題はそこからなんですね。ソ連がサンフランシスコ講和条約に加盟していませんから、まだ日ソ間は、一応、まあ、紛争状態が続いていた。そこで、何らかの平和条約、講和条約を結ばなきゃいけないということで、まあ、それを向けた交渉が入る。まあ、日本兵の抑留問題なんかもあってですね、その日ソ間というのは、他にも、まあ、いろいろな問題を抱えていたということもあって、この講和条約というものの作業というのが若干時間がかかって、1956年、に日ソ共同宣言というものが、まあ、その、締結されるというか、発せられます。日ソ共同宣言、これは、フルシチョフと鳩山一郎首相によるものなんですけれども、ここで、 まあ、その、歯舞い色丹、つまり小さい方ですね。で、これは、まあ、その吉田茂の演説でも、まあ、獅子門の一部には入らないと言われている。歯舞い色丹の方は、今ソ連が持ってるけど、まあ、返しますと。平和条約を結んだ後に返しますということで、いわゆる二島返還というのが明記されているのが、この、日ソ共同宣言です。で、まあ、それを返すことを前提に、平和条約、つまり早く戦闘状態を終わりにしましょうと。いうことが1956年に結ばれたんですが、このあたりで実は非常に重要な変化が、まあ日米間で起きていたと。で、これはまあ、非常にわかりやすい話なんですが、1954年あたりからアメリカの、まあ、特にダレス国務長官なんかを中心に、ここで日ソが、和解をするといろいろな意味でアメリカに不都合なことになる。一つは日本の共産化の恐れというものが、懸念される。まあ、平和条約を結べば両国の間の交流その他は自由になりますから、まず共産化の恐れ。それからもう一つは、ソ連の脅威がなくなってしまうと、在日米軍を日本に置いとく必要性が日本にとってなくなってしまうと。なのでアメリカにとってそれは、まあ、いろいろな、軍事的な、戦略上も不都合があるということで、日ソ間は何らかの形で揉めといてもらった方が、まあ、好ましいというアメリカの判断があったということが、いろいろな文書その他で、まこさきさんは明らかにしています。1954年あたりからそれがはっきりしてきて、56年の段階では、アメリカはこれは当時の重光外務大臣がダレス国務長官の会談で言われたということで、その後に同席した人たちの、証言やその書籍で明らかになっていますが、ダレス長官が、重光守外務大臣にですね、二島を返す、つまりエトロフ、国後をもうソ連のものとして認めて平和条約なんか結ぶっていうことなんだったら、アメリカは沖縄を返さないぞと。いうことまで言って恫喝されたというような、下りもあります。つまり、アメリカはとにかく日本とソ連の間で領土問題の紛争を続けさせる、ことにメリットがあった。で、日本もまあその行間を読んだというか、そういうことで日本は手のひらを返したように、千島の中に国後と択捉は入らないとこの辺から言い出すんですね。まあソ連からすると、まあアメリカの戦略にも日本がただ従ってるっていうことは明らかなので、まあお前らまたかそんな話かよっていう感じだったのかもしれませんが、いずれにしても、まあ日本はその国際政治の上でのですね、冷戦構造の中の小さなプレイヤーとして、アメリカの意を受けた行動として、国後択捉、大きな島の二つの大きな島の方ですね、これは、やっぱり日本のものだと、一旦もう日本のものじゃありませんって吉田茂が言ったけど、やっぱ気変わりましたと。日本のものだと言い始めたので、ここで日ソ間は決定的な、まあ、北方領土問題というのを抱えて、今日に至ってもまだ、講和条約、平和条約を結べていないという状況にあるということです。で、まあ、この1956年以降ですね、日本は北方領土がいかに日本の固有の領土であるかということをですね、言うために、毎年、まあ、億単位のですね、広報予算、それから教科書検定において、学校の教科書でも、北方領土の島の色は北海道と同じ色にしなきゃいけないということをですね、その学習指導要領で書いたりとかですね、まあいろいろな形で、テレビ宣伝なんかもやりながら、まあその1956年の段階では、まあちょっと手のひらを返したように突然、どうかなんか悪いものも食ったんじゃないかというふうに言われてもおかしくないくらい突然その択捉は日本のものだって言い始めた、その、まあ政治的な立場をですね、主張をですね、正当化するための、まあ大キャンペーンを張って今日に至ると。で、まあそれはまあ56年からやってますから、多くの日本の国民はですね、まあそれに一定の根拠あるもんだろうというふうにおそらく思ってるのではないかと。いうことで、当時の詳しい交渉の過程、会談の中身、条約の中身なんかを見るとちょっとびっくりするようなですね、歴史の事実というものがまあ明らかになっているというのが、孫崎さんの本です。で、そこでね、まあそこまでが本の中身、その北方領土の部分の中身ですね。で、まあ竹島や尖閣についても、また北方領土とは違った性格を持っていますが、それぞれに今まで言われていたこととは随分違うようなことがたくさん出てくるので、僕はこれはぜひ読むことをお勧めする、あるいはビデオニュースをぜひ見ていただくことをお勧めしますが、問題はそこからなんですね。じゃあ政府がですね、何らかの理由で日本にとって、まあ私たち、まあ自民党政権ですね、我々の統治下にある日本においてはアメリカと仲良くすることが国益なんであると。で、アメリカがとにかくこう言っている以上、アメリカの 意に従って外交を行うということは、別におかしくないだろうという主張はあり得るのではないかと私は思います。いいかどうかは分かりません。それが好きかどうかは、賛成するかどうかは別にして、それはあり得ることだろうと。つまりその、一つの戦略として日本はアメリカと同盟関係に入り、特に自民党政権の場合は共産主義ではなく自由主義経済圏の方の陣営に所属し、アメリカととにかく同盟関係を強固なものにすることによって日本というものの発展を図っていく、国民の生活というものを豊かにしていくという判断はですね、判断としては十分にあり得るだろうし、それ自体が、100% 間違っていたとは誰も言えないんじゃないかと思う。好き嫌い、いろいろあっていいと思いますが、いろんな意見があっていいと思いますが、そこまでは、問題ないと。そこから僕はちょっと教科書についてはですね、それでじゃあ教科書の中身まで政治が介入して、歴史的な経緯を間違って教科書で子供に教えるとか、地図の色の塗り方をですね、それで操作をするとかっていうものは、ちょっと疑問は残りますが、ただですね、そこも、どの国も、歴史というのはその時々の、政治の影響というものを受けているというのも事実ですので、そこも 100% ですね、絶対許せないという対象になるかなという感じはしました。ただ僕はやっぱりここで一番重要なのが、メディアだと思いました。つまりメディアはその自民党政権というものがそういう国益判断に基づいてそういう政策をやっているということをですね、国民に知らせないとダメなわけですね。で、自民党はそういう判断で、自民党政権というのはそういう判断で外交を行っているのかと。それは俺は間違ってないと思う。そっちの方が正しいと思う。一方で、じゃあ社会党はどうだ、社会党はこういうふうにしようと言っていると。じゃあどっちか選ぶんだったら、俺はこっちを選ぶ。俺はこっち、左を選ぶ、右を選ぶっていうのであっていいわけで、まずその自民党政権の中で、こういう判断で外交がやられているということが、伝えられてない。むしろその自民党政権による歴史的な判断が中立的客観的な歴史的事実であるかのように、まず歴史の教科書、あらゆる政府候補が行われ、しかもメディアもそれを前提にして報じているということになると、我々は、それが国益に合致しているかどうかを判断することができないわけですね。国益は自民党が決めるのではなくて、我々が決める、国民が決める、主権者である我々が決めるので、その自民党の判断というものを相対化できる情報が入ってなければ、我々は自分たちの国益が何であるかを知ることができない。で、メディアは例えば教科書検定でそういうような検定が入っているということをメディアが伝えれば、それについても我々は、それはあった方がいいだろう、いやそれはやめた方がいいって考えはそれぞれあってもね、それについての是非はいろいろ思うところはあっても、それを知ることができるわけですね。だけど、じゃあ果たしてメディアが教科書検定あるいは学習指導要領で、北方領土の地図の色についてはですね、このように指導されているっていうようなことがきちんとメディアを通じて我々は知っていたかどうかということ、もっと言えば、政府広報にお金が使われて、この歴史的な経緯が中立的に見るとかなり無理のある解釈を、自民党政権がアメリカとの同盟重視ということからしていたってことを我々は知ってたかどうかですね、という問題があります。そこでね、メディアはご存知のように、北方領土についてはその基本的に政府の路線を全く踏襲した報道をしています。で、その根底にあるのが何かっていうところが実は今日の僕の最大のポイントなんです。これはですね、実は原発問題と全く共通した問題なのでぜひ聞いていただきたいんですけれども、領土問題というのは日本では日本のメディアでは、大手新聞テレビでですね、ではですね、外務省の記者クラブ、霞クラブの専権事項になります。外務省の記者クラブに所属する人間しか基本的に社内で、領土問題についての原稿や記事出稿をすることは基本的にはできない。ありえないことになっています。その元記者クラブの OB が論説委員になったり編集委員になったり報道局長だのなんとか局長だのになって上に行くことはありますけれども、でその論説委員や編集委員が領土問題に書くことはありますが、基本的にはその霞クラブファミリー、OB ということになります。でこれは例えば対人地雷問題で、なぜ日本が対人地雷の廃絶になかなか乗れなかったのかといえば、地雷問題というのは防衛庁、当時は防衛庁ですけどね、防衛庁の記者クラブ以外は誰ももう手を触れることができなかった。 NGO が地雷の廃絶をしようとすごい、運動をしていて世界的におでりになって、ノーベル賞まで1997年には取った。しかしながら日本ではその NGO を取材する連中は地雷問題の字の字も新聞に書くことは許されなかった。 ということが、ありましたが、この領土問題も全く同じです。外務省の記者クラブおよびその OB、霞クラブの OB しか領土問題について社内的にこれを書く資格権限というものを持っていない、という状況があるということです。で、これは実は原発のリスクがなぜ全く報じられなかったと全く同じ構造です。原発の記事というのは基本的には経産省の記者クラブ、経産省のクラブの中でエネルギー記者会というのがありますが、基本的にエネルギー記者会のメンバー以外はですね、記者クラブですよ、誰も原発についての記事を少なくとも新聞テレビにおいて書くことはできないようになってます。もしくはその OB しか書きません、書けません。なので彼らはそこに特権的な地位を享受するしている立場なんですね。その中にいることによって、他の人たち、それは一般市民のみならず雑誌、外国報道機関、フリーランスも含めて、私たちのインターネットメディアも含めて、本来は得れない情報にへのアクセスが得れる、これをプリファードアクセス、もしくはプリビレッジアクセス、優先的、アクセス、もしくは特権的アクセスというふうに言いますが、彼らは特権的な地位を享受する立場に いると、記者クラブというところでですね。で、その結果として彼らはその特権を与えてくれている人たちの、意向に沿った記事を書くことに、明確な利益があるという立場にある。ここにもう重大な利害抵触、利益相反がそこに存在するんですね。記者クラブの問題っていうのは、最近はなんかこう誰々が入れなくておかしいおかしいみたいなことで騒ぎになってますが、実は入れる入れないというのはあくまでその結果論なんです。これは特定の報道機関が、優先的なアクセス、もしくは特権的なアクセスを認められていることが、このような本来報じられなければならないことが報じられなくなってしまうという問題があることが最大の問題なんですね。そこで例えばそれが特権じゃなくなるということは、つまり例えば北方領土問題について今の孫崎さんにが主張するようなことを前提とした記事を書いても、クラブに入れなくてもいいですけど、少なくとも大臣の会見や報道官の会見にはちゃんと出れるという保証さえあれば、当然中には書くところが出てくる可能性があるわけです。大手新聞や、放送局は分かりませんけれども、当然そういうところが出てくるわけですね。ただ今の日本でそれをやれば、出入り禁止とか除名扱いになりまして、記者会見にも出れないという問題があるから、それができないというのが実は一番根っこにあった。だからオープンにしなきゃいけない。で、結果として他の人たちも出れるというのが、記者クラブ問題の、なんていうんですかね、全貌なのであって、問題の本質はむしろこちらなんですね。特定の報道機関が特権的優先的なアクセスを持っているがゆえに、原発についてはリスクの話が書けない。原発を推進する役所の記者クラブだからですね。北方領土問題については、これは外務省がなぜ自民党政権に丸々乗ったかっていうのはまた別の問題があるんですが、外務省記者クラブしかこの問題は書けない。ね、で、外務省は自民党政権下では完全に1956年に、私は誰、ここはどこみたいな感じのふりをしたと。つまり突然、エトロフと、国後は、もう日本のものだって突然言い出したっていう話ですね。アメリカから脅されて震え上がって言ったっていうことのようですけれどもね。沖縄を返さないって言われてですね、恫喝されて、言ったということなんだけど、その路線で、ずっとやっぱりその、書いてきた、それは例えば防衛問題についても同じようなことがあります。それから、最たるものがここのコーナーでもこの番組を何度か扱いましたけれども、なぜ日本のあのどう考えても先進国としては恥ずかしいのもレベルを超えてですね、ちょっともうそのなんていうんですか、表現できないような、更新的なですね、遅れた、情けない刑事司法制度というものがなぜ全く表に出てこないかといえば、刑事司法制度について何かを書く資格があるのは法務省の、要するに司法記者クラブ以外は一切日本の、報道機関では、記者クラブ報道機関のことですよ、テレビ新聞通信社ですけれども、一切誰も書けないんですね。その司法刑事司法については関係ない人がいきなり書くってことはありえないと。で、そのどう考えてももう非人道的な、その、23日間の児童交流可視化もされてない、弁護士も立ち会いできない、それから代用監獄で、それこそ自白偏重主義でうんぬん全部含めてですね、どれもこれも含めて、その間にリークをして、推定無罪を全く無視した報道がなされるっていうことも全部含めて、その制度に丸々おんぶし乗っかってるのが、その今言った、司法クラブに属する報道機関なわけです。 で彼らがそれをもう先を争ってリークを取って報じている中で、こういうリークをするのおかしいじゃないかって記事書いたら、まあこれどう考えても頭がどうかしてるわけですね。そんなことを自分でやりながら自分それがおかしいじゃないかっていうことを書かなきゃいけないと、そこに利益相反があるということなんですよ。だから結局なぜ日本でどう考えてもこの問題おかしいだろうという問題が多く残ってるかというね、もちろんそれだけが理由とは言いませんけれど、かなり大きな部分がその問題が認識されないような仕組みになっていて、つまり一般の市民主権者である我々がその問題を認識できないような仕組みがあって、その理由がその問題を報じなきゃいけない人たちが、実際の問題をやって問題そのものと、もう利益共同体の中に入ってしまっていると。だから彼らはその問題を報じる理由が全くない、むしろそれを隠す側に加担する側になっている。この領土問題にしてもしかり、原発にしてもしかり、刑事司法にしてもしかりなんですね。でこれはもう日銀のですね、インフレターゲット、政策の是非だとか、いろいろもうそのなぜそれが出ないんだといえば、まあ今の日銀はこっちで、日銀クラブはそれに乗ってるとかですね、もう言い始めるとこんなばっかです本当に。だからやっぱりその いろいろメディア問題っていうのは今いろんな形で言われていますが、やはりメディア問題の本質を、見誤ってはいけない。メディア問題の本質というのはメディアの中に、まあ特権的なアクセス、要するに権力に取り込まれているそのメディアが、主要メディアが、一律に権力に取り込まれているがために、本来我々が主権者として知るべき情報が出てこないために、我々が間違った選択を強いられている。もし原発のリスクを全部知らされていたらば、我々はもしかしたらここまで原発大国になるほどまで原発に依存するようなエネルギー政策を選択しなかったかもしれないということですね。もしこの外務省のこの、まあ突然手のひらを返したように、4党日本のものだって言い始めるっていう経緯みたいなものがきちんと相対化されていれば、中にはやはりいやいや絶対ソ連となんかは付き合うのは嫌だっていうことで、その政策を全面的に支援する人もいたかもしれないけど、いや実はそこはもしかすると平和条約を結んどいた方がね、日本にとっていろいろな意味でアメリカの在日米軍に依存しなくても済むし、ソ連との、経済的な関係も深まるし、良かったじゃないかっていう主張があってもおかしくないわけですよね。だからその報じられないことによって、我々はある種歴史の選択というものを、本来自分らにとって何が得かということを純粋に判断する材料を与えられないまま、間違った選択をしてきてしまっている可能性があるという意味で、僕はやはりメディアの責任というのは非常に重いと。でそれが実はメディアがこう意図的にですね、何かを隠蔽してやろうと思うんじゃなくて、自らがその当事者、問題の当事者と利益共同体に入ることによって結果的に書けなくなっているという、自分で自分の首を絞めるという形になっているというところが、まあ、情けないの一言ですね。メディアが何かこう市民を、人民のその人心を操作してやろうじゃないかっつって、虎視眈々とこうそういう作戦を練ってるっていうのなんですね。けしからんですけど、まだその方がまだなんていうんですか、私としては見込みがあると、単に自分たちの短期的な利益のために大変な長期的な利益をですね損なっているという非常に情けない状況なので、僕はやはりそのメディアの問題というのはこれからも、言っていかなきゃいけない。でいつも繰り返しますが、メディア問題の一番これが重要なのは、今日の問題を皆さんがこんな身近な問題なのに実は知らなかったということですね。メディア問題を知ることはできない、なぜならばメディアはメディア問題を報じないから。神保哲夫でした。
今朝はビデオジャーナリストの神保哲夫さんにお話を伺いました。日本は今どうなっているのか、日本の将来に展望はあるのか、後世に誇れる日本を作るために皆さんも一緒に考えてください。